パウロとシラスはさらにここは獄であって、周りには囚人たち、人の話を、まあ、聞くか聞かないかで言えばこんな整えられたような状況ではない。みんな、まあ、大体人の話を聞くような存在であったらそもそも罪を犯して囚人になることはなかったんだ。人の話聞かないような、いや国のことを聞いてない、そういう人たちだからこそ、あのこの人たちは僕に捕らえて社会から隔離しないと仕方がないと思われるような、人の話なんか聞くかな。でもだからこそ、しかし神がそこに使わされて、誰の話も聞かないような、だからこそ神の言葉を聞くべき人たちだ。ただ闇雲に語っては聞いてはもらえないだろう。祈り賛美を捧げ、この場があなたの場となるようにと。そしてそのためにはまず私たち自身があなたのものとされるように、私たちがどうして完全に信じ、完全にあなたのものとされずに、この場が、またこの人々があなたのものとなるでしょうか。そして自らを神様の御前に捧げるべく祈りと賛美を続けた。以前ある方から次のようなお証しをお聞きしました。その方が40年前、学校卒業間際にして、実は学校の先生があるそう目指していて、その教師試験面接の3日前、そのために備えて祈っていたら、面接で証しをするようにって責められたんですね。といっても学校で宗教の話をするなんてもってのほかです。それはできませんと、まあ、祈りの中で答えるんですが、何度祈っても証しをするように迫られるんです。その時ある信仰の先輩から聞いた話を思い出したそうです。主は 100% の献身とベストの結果を求められる、 99% の献身とベターな結果は求められない。それを思い起こして、分かりました、もう教師になれるかどうかはあなたにお委ねします、とにかくせよと言われるからします。面接で証しをした。面接後に同じ教師試験を受けた友人にそれ話した。絶対落とされるよと言われたんですが、ところが落とされるよと言った友人が、まあ、採用されたんですが、 B 採用。でも自分は死を証ししたにもかかわらず A 採用だった。ところでこの話にはまた続きがあるんです。そうして教師になって、まあ、30年以上教師として仕えて、まあ、いよいよ定年だというのが間近になった時に、はっと私は本当に神様に栄光をお返ししてきたか、そうではなく忠実にしか従ってきたと、いや自分の誇りとしていなかったか、 100% の献身ではなかったのではないか、そう問われた。新たに、はあ、初めの愛に帰りなさい、 100% の献身をとまた祈らされていますと。それで個人的にということはとお聞きすると、そうなんです、献身の御言葉が与えられたんです。その方は今神学校で学びをされています。パウロとシラスは本当に 100% の献身を求められていることを思い、自分の心の中では、しかしこれ囚人でしょ、よその国でしょ、まあ、彼らもいろんな思いはあったと思います。それも全部捧げて、いやしかし神様の御心だけじゃなくように、祈り賛美し、完全に神様にお任せできるようにと自らを捧げていったんだろうと思います。100% の献身っていうのは 100% 頑張るっていうのとはちょっと違うと思うんです。 100% 頑張るっていうと、さっきの話のようにそれを誇りとする、つまりかえって自分となってしまうことがあるかもしれない。だから彼らはその思いを全部、私はこう思いますというのを全て正直に捧げて、
でも神様の御心がなりますように、神様の不思議、人にはできない、神様にしかおできにならない、そのことをなしてください、そう待ち望んだと思うんです。そもそもそうして僕の中で祈り賛美するということ自体ものすごい不思議に見えたと思うんです。まあ、だいたい囚人最初に言ったように、俺がどうしてこんなところに入れられるんだと訴えるか、あもうダメだと落ち込むか、賛美するなんていう囚人は、まあ、ごくりにとっても初めて見たんではないか、あるいは囚人たちもわーわーわーわーわーわーいがみ合ってたり、社会から隔離されてしまうような、もうとりあえず捕らえられているような人たちです。この獄に閉じ込めて鎖しないとこの人たちを縛りつけることはできないというぐらいの、そういう荒くれ者です。そんな中にポンと賛美する人間が登場した。みんな不思議で、でももっと不思議なことが起こって、囚人たちはもう人の話なんか聞かないだろう、だから鎖でつないでいるその者たちがみんなその賛美を聞き入る、聞く者に変えられた。ますます不思議なことが起こる、神様にしかできないことが起こる。さらには、まあ、大地震というまたさらに不思議なことが起こって、本当不思議だらけです。私も何回読んでも分かりません。大地震が起こって獄の土台が揺れ動いてといったところで、それで扉が全部開いて鎖が解ける、鎖が解けるほどの地震だったら、そもそも牢屋自体がむちゃくちゃにならないか、そんな都合のいい地震ってあるんだろうか、いろいろ考えるんです。どんな扉もどんな鍵の閉め方したんだろう。まあそのこの教会考えてグラグラグラグラグラって 横揺れがすごくって、鍵がガチャンって壊れて扉だけ開くっていうのはまああるとして、足の鎖どうやって地震で解けるのっていろいろどう考えても、まあまあ不思議だなとしか言いようがないなと。まあ本当神様の不思議が起こったんです。でもそんな不思議どうでもいいっては言いませんけども、もっとその不思議な、つまり扉が開かれた、鎖も解かれた、その解放以上に囚人たちがダーッと逃げ出していない。みんなそこに残っていた、賛美に聞き入っていたその囚人たちはおそらく心に変化が起こり、そしてもしかしたら自分たちの罪を悔い改める思いがあって、だから逃げ出さなかった。私たちはここから逃げるべきものではない、何かそう感じなければ全員が残るということはなかっただろう。もう本当にびっくりするようなことが起こったわけです。まあ、大体ゴクリが全員逃げ出したんだ、何も確認せずもうそう信じ込むということは、まあゴクリって当然囚人のことをよく知ってるはずです。あいつはああいう癖がある、こういう問題がある、それを分かっていなければやっぱ管理はできない。でそのゴクリがもう逃げ出してしまったってもう信じ込んでるぐらいですから、まあよっぽどの囚人だったと思います。それが逃げ出してない、だいたい逃げ出したと思い込む、もう自殺、もうこれも自分の責任は問われる、もう自分はもう死んで詫びるしかないって思うことです。まあ、それぐらい逃げ出したら自分の命の責任が問われるというほどの悪い者たちを捉えていると。また同時にゴクリ自身も実はつながれている人間だった、 囚人たちが逃げ出したという時にもう自分はもう死ぬしかないということは、もう自分自身はローマ帝国の全くの権威の中で全く自由のないもの、この責任を全うできなかったらもう自分の存在はないという囚われたものであった。ところがそうしたローマの権威、お前たちの運命をどうとでもできるというほどのその権威が、しかしその大地震によってそこから逃げ出すことができるよっていう者たちが、いや逃げませんと、何かに捕らえられていることをゴクリは感じたんだと思うんです。何に彼らは捕らえられ、何に根ざしてここにいると言えるんだ。彼らのローマ帝国がもう何を命じても、どんな力を振るっても彼らは自分のやりたいことをやる、だからここにつなぐしかないような、もうローマ帝国の権威を持っても変えることのできない人間を変えることのできる力というのは何なんだ。